はようございます。この朝もご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。皆さんを心から歓迎いたします。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。先週1週間の私たちの歩みをあなたがお守りくださり、今日この朝私たちをこのところに導いてくださってありがとうございます。どうぞこの時を、神様、御言葉が開かれました。神様、どうぞこの時をあなたが祝福してくださって、主はあなたご自身が御言葉を通して私たち一人一人にお語りくださいますように、あなたの御心をもっと深く知る神様、この時として主はあなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。神様、また今日は伝道礼拝としてこの時を持っています。神様、レイラ姉妹のお証を聞くことができてありがとうございます。姉妹の上に働かれた主あなたの豊かな恵みのゆえに感謝をします。同じ恵みをのうちに主はまた私たちをも生かしてくださっていることを覚えてありがとうございます。神様、どうぞここに集ったまた一人一人をまたあなたが覚えて一人一人祝福してくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは日々いろいろなことを考えながら生きています。学校のこと、仕事のこと、家族のこと、嬉しいこともあればふと不安になることもあるでしょう。自分には価値があるのか、自分はこのままでいいのか、何のために生きているのか、そんなことを考えることがあるかもしれません。人は皆何かを求めて生きています。愛されたい、認められたい、必要とされたい、自分の居場所が欲しい、心の奥にそんな願いがあります。でもこの世界はそれにいつも答えてくれるわけではありません。頑張っても虚しくなることがあります。人に傷つけられることもあります。自分で自分が嫌になることもあります。でも聖書はそんな私たちに大切なことを教えています。それは私たちは決して一人ではないのだということです。私たちを作り、私たちを知り、私たちをこの上なく愛しておられる方がおられるということです。その方がイエス・キリストです。今日開かれているこのエフェソの4章の7節から16節から、この朝私たちはこのイエス・キリストがどんなお方かということを共に考えたいと思います。3つのことを見たいと思います。第1に、私たちに恵みを与えてくださるキリスト、私たちに恵みを与えてくださるキリストです。第2に、私たちのところに来てくださったキリスト、私たちのところに来てくださったキリストです。そして第3に、私たちを育ててくださるキリスト、私たちを育ててくださるキリストです。この3つのことを通してイエス様が私たちに何をしてくださるのかを共に見たいと思います。パウロは7節でこう言います。7節、しかし私たち一人一人にキリストの賜物に従って恵みが与えられています。第1のこと、それは私たちに恵みを与えてくださるキリストです。この恵みというのは、神様から与えられて、一方的に与えられる神様からのプレゼントであるという話を前にもお話しました。すべての良いものは神様から来ます。私たちはよく自分には何もないと思います。特別なものなんてない、人の役になど立てない、生きている意味もわからないと感じることがあります。特に失敗したとき、また人と比べるとき、なおさらそのように感じられるのではないでしょうか。でも聖書はそんな私たちに向かって、あなたにはキリストから与えられた恵みがあるのだと語るのです。しかもパウロはここで一人一人と言います。みんなまとめてではなく、私にあなたにです。キリストは私たち一人一人を見ておられます。一人一人に必要なものを知っておられます。そしてその人にぴったりの恵みを与えてくださるというのです。そのお方を信じるときに、 その瞬間から新しい人生が始まっていきます。ただ罪が許されるだけでなく、その人の人生に神様は新しい力を注いでくださいます。もうダメだと思っていたところに、神様は希望を与えてくださり、自分なんかと思っていたところに、私にしかできない役割を与えてくださるのです。私たちを作られた神様が、私たちを見つめて、あなたにも役割があると、そのように言ってくださるなら、それはどんなに素晴らしいことでしょうか。私たちの人生は偶然の産物ではないのです。意味のないものではないのです。イエス・キリストは私たち一人一人を知り、私たち一人一人にぴったりの恵みを与え、私たちを生かそうとしておられるのです。そしてその恵みは私たちが何か努力をして勝ち取るものではありません。キリストがただ一方的な恵みによって、憐れみによって与えてくださるものです。だから今日、私たちもその恵みを感謝を持って受け取りたいと思うのです。そして二つ目のこと、それは私たちのところに来てくださったキリストです。八節から十節をお読みします。そこでこう言われています。高いところに登るとき、捕らえたものを引いていき、人々に贈り物を分け与えられた。登ったというのですから、低いところ、地上に降りてこられたのでは、降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方ご自身が、すべてのものを満たすために、あらゆる天よりもさらに高く登られたのですと。パウロはここで不思議なことを語ります。高いところに登られたというなら、その前に低いところに下られたはずだというのです。これはどなたのことでしょうか。イエス様のことです。天におられた神の子が私たちのいるこの地上にまで降りてきてくださったのだというのです。そうです。イエス様は苦しむ私たちを遠く天から見下ろして、もっと頑張れと言われるようなお方ではありません。そうではなく、私たちのうちに降りてきてくださったお方、私たちの苦しみの現実の中に自ら入ってきてくださったお方です。神の子であられるイエス様は人となり、悲しみの満ちた場所に来られました。痛みのある場所に来られました。罪に苦しむ私たちの世界に人として来てくださったのです。しかもイエス様は地上に下られただけではありませんでした。もっと低いところに、すべての人よりも低いところまで下られたのです。それが十字架です。イエス様は私たちの罪をその身にすべて負い、十字架にかかってくださいました。本当なら私たちが受けるべき裁きを、イエス様が代わりに受けてくださったのです。罪を知らない方が、私たちのために罪とされたと、聖書は語ります。私たちは自分の力では自分の罪を消すことができません。一生懸命やり直そうとしても、心の中には同じ弱さがあって、また同じ罪へと陥っていきます。でもイエス様は、そんな私たちの罪を、私たちの弱さをすべて知って、それを背負って十字架で死んでくださったのです。それは私たちを救うためでした。私たちを神様のもとに取り戻すためでした。そしてそれで終わりではありません。イエス様は死んで終わりではありませんでした。よみがえられ、天に昇られたのです。そして今、すべての上に立つ勝利の王として生きておられます。パウロは、その勝利のキリストが、今私たちに恵みを与えてくださるのだというのです。私たちに恵みをお与えになる方は、どこか遠くにおられる方ではありません。私たちの苦しみを身をもって知っておられるお方、私たちの涙を知っておられるお方、私たちの罪の重さを知って、それをすべて十字架の上で背負ってくださったお方です。だから私たちはこのイエス様のもとに行きたいと思うのです。このお方こそ、 私たちのところまで来てくださったお方だからです。そして第3のこと、3つ目のことは、私たちを育ててくださるキリスト、私たちを育ててくださるキリストです。まず11節から15節までをお読みします。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、牧師とし、教師としてお与えになりました。こうして聖なる者たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を作り上げ、ついには私たちすべてが信仰と神のこの知識において一つとなり、完全なものとなって、キリストの満ち溢れる成熟した年齢に達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなくなり、人の悪だくみや騙し惑わず策略によるどのような教えの風にももてあそばれたり、振り回されたりすることなく、愛をもって真理を語り、頭であるキリストへとあらゆる点で成長していくのです。イエス様は私たちを救って終わりではありません。救った後も私たちを育て続けてくださいます。パウロはここでキリストが教会にいろいろな働き人を与えてくださったと言っています。使徒、預言者、福音宣教者、牧者、教師です。それは何のためでしょうか。人々を育てるためです。まず使徒と預言者は教会の土台を作った人たちです。使徒たちはイエス様に直接選ばれた人たちでした。預言者たちはその人たちと共に神様の言葉を語った人たちでした。この人たちの働きによって教会の土台が築かれました。そして今その土台は新約聖書として私たちに残されています。そしてまた神様はどの時代にもそして神様はどの時代にも教会に与え続ける人たちがおられます。それが福音宣教者、また牧者、教師です。福音宣教者とはまだイエス様を知らない人々に福音を分かりやすく伝え、人々が新しい命に生きることができるように助ける人です。その働きはとても尊いものです。大勢にビリー・グラハムのように大勢に語る人もいますし、身近な人に分かりやすく福音を語る人もいます。そのような人たちは皆神様からの大切な贈り物です。そして牧者や教師とは教会の人たちを育てる人です。牧者は羊飼いという意味です。羊飼いは羊を守り導き食べさせます。同じように牧者は人々を守り励まし御言葉によって養います。優しい言葉をかけることもあれば、時には正しく導くために厳しく語ることもあります。でもその中心にあるのは愛です。ここで大切なことは、この教会は一部の人だけが働く場所ではないということです。ここには5つの役割だけが記されていますが、他の箇所を見ると、また実際の教会を見ると、実に様々な人々が共に働く様子を見ることができます。教会は牧師だけが頑張る場所でも、役員だけが頑張る場所でもありません。神様は私たち一人一人に働きを与えてくださっています。一人一人にできることがあります。一人一人に果たすことのできる役割があるのです。それはちょうどオーケストラに例えることができるかもしれません。ソロを任される人だけが大切なのではありません。短いパートを受け持つ人もいます。また目立たない楽器もあります。でもその一つ一つのパートがあって、一つの壮大な音楽が完成します。私たちもそうです。必ずしも一番目立つ人になる必要はありません。立派な人、すごい人になる必要もありません。神様はあなたにしか、私にしかできない素晴らしい役割を私たち一人一人に用意してくださっています。そしてそのように一人一人が支え合っていく中で、私たちは育っていきます。 弱くても大丈夫です。迷っても大丈夫です。少しずつ私たちはキリストを知り、少しずつ変えられていくことができるからです。ちょうど子供が成熟した大人になっていくように、私たちの信仰も育っていきます。そしてパウロは最後にとても大切なことを言います。それは愛によって作り上げられていくということです。16節、キリストによって体全体は支えとなるすべての節々でつなぎ合わされ、一つに結び合わされて、それぞれの部分は分に応じて働いて、体を成長させ、愛のうちに作り上げられていくのです。教会は愛によって立て上げられていく場所です。私たちは真理を語ります。曲げることなく真理を語ります。でもそれは決して人を裁く冷たい言葉ではありません。私たちはその真理を愛を持って語ります。正しいことだけを言うなら、それは人を傷つける結果に終わってしまいます。神様の前に 100% 正しい人はいないからです。でも私たちが真理とともに愛を持って生きていくなら、人々を励まし、教会を立て上げていくことができます。冒頭で、私たちは皆心のどこかで受け入れてほしいと願っているということをお話ししました。そのままの自分を愛してほしいと心の中で叫んでいます。でもこの世界のどこを探してもその願いを 100% 叶えてくれる人はいません。でも神様は違います。イエス様は違います。イエス様は私たちをこの上なく愛し、その愛のうちに私たちを育ててくださいます。そして教会を通してその愛を見せてくださいます。バラバラだった人たちが愛によって一つにされる。傷ついた人が愛によって立ち上がる。弱い人が愛によって強くされる。その素晴らしい技をはっきりと見ることができるのが、キリストが作っておられるこの教会なのです。私たちもこのキリストの愛の中に招かれているのです。最後に古い、ある古いパン屋さんの話を聞いて感動しましたので、少し分かち合わせていただければと思います。そのパン屋さんは長い間地域で愛されてきました。けれども大きなフランチャイズのパン屋が近くにできて、もう続けていくのが難しいと言われるようになりました。そんな中、創業者のお孫さんがその店を引き継ぐことになりました。周りの人たちは全部変えた方がいいと言いました。でもその若い店主は違いました。古いシャンデリアも残し、古びた壁紙も残し、昔からあるパンも変えずに作り続けました。みんなは心配しました。そんな古いやり方でお客さんは来るのだろうかと。でも不思議なことに、少しずつ新しい人たちがそこに集まり始めたのだそうです。それは、その店に他にはない温かさがあったからでした。その店主の心には忘れられない祖父の言葉があったそうです。そのお店には、とても手間のかかるパンがありました。一日にたった3つしか作れないパンです。店主は子供の頃おじいさんに聞いたそうです。どうしてそんな大変なパンを作るの？するとおじいさんはこう言ったそうです。このパンを心から楽しみにしているおばあさんがいるんだ。そのおばあさんはこのパンが本当に大好きなんだ。だからその人の顔を思い浮かべながらこのパンを作るんだ。それを聞いたとき、この若い店主は分かったのだそうです。パンを作るのは、ただそれを売ってお金を儲けるためではない、大切な人を喜ばせるためなんだと。この話を聞いた私は、教会ももしかしたらこれと少し似たところがあるのではないかなと思いました。教会もまた誰かを愛する愛によって作り上げられる場所です。誰かの必要のために心を注ぎ、誰かの祝福のために祈り、誰かの孤独に寄り添う場所です。イエス様は ご自身の命を捧げるほどに私たちを愛してくださいました。その愛を受けた人は、その愛を次の人へと流し出していきます。冷たい時代の中で、温かい愛を届ける人へと変えられていきます。それが、キリストが育ててくださる人の姿であり、愛によって立て上げられていく教会の姿です。その姿を私たちが一度目にしたら、もうこの働きをやめることはできません。それほど喜ばしい、素晴らしい技を神様は私たちに用意してくださっているのです。そのことを信じ、私たちもまた、私たちが大切に思っているあの人に、イエス様のことを勇気を持って伝えていきたいと思うのです。今日は3つのことを見ました。第一に、キリストは私たち一人一人に恵みを与えてくださるお方です。私たちの人生には意味があります。私たちにしかできない役割をイエス様は与えてくださっています。第二に、キリストは高い天におられるだけでなく、私たちのところまで身を低くして降りてきてくださったお方です。罪に苦しむ私たちを見捨てることをなさらず、私たちを救うために十字架にかかってくださったお方です。このお方によって私たちは救われるのです。第三に、キリストは私たちを救うだけでなく、私たちを愛によって育ててくださるお方です。壊れたまま、傷ついたまま放っておくことをなさらず、愛のうちに新しくしてくださいます。それも一度新しくして終わりではなく、なお作り変えてくださり、なおキリストの満ち溢れる成熟した年齢まで、私たちを成長させてくださるのです。こんな素晴らしい方が他におられるでしょうか。私を作り、私を知り、私のために来てくださり、私のために命を捨て、そして今も私を育ててくださるお方。そのお方が言われるのです。疲れた者、重荷を負う者は私のところに来なさい。休ませてあげようと。その腕は今も私たちに開かれています。その愛は今も私たちに向けられています。だから今日私たちはその呼びかけに応えたいと思うのです。イエス様は私たちの人生を新しくすることがおできになります。そしてその愛の中で私たちを本当に生かしてくださり、そしてその愛の中で他の人を生かしていくものへと私たちを作り変えてくださるのです。その素晴らしい恵みを豊かに体験する一週間となりますよう、心からお祈りいたします。一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの恵みを、あなたの愛をありがとうございます。こんな自分なんかと、何のために生きているのだろうかと、そのように思うことがあります。でもそんな私たちに、私たち一人一人に、あなたはキリストから与えられたその恵みを備え、与えてくださっていることを覚えてありがとうございます。そのお方は私たちを高いところから見下ろされるお方ではなく、私たちのところまで下ってくださり、私たちの痛み、私たちの悲しみ、私たちの弱さ、そのすべてを知ってくださるお方ですから、ありがとうございます。そしてそのお方は十字架をもって、十字架と復活をもって私たちを救ってくださり、そしてそれで終わりでなく、私たちを愛のうちに共に成長させてくださるお方ですから、ありがとうございます。そのあなたの素晴らしい恵みを、また今週一週間、私たちに味合わせていただきますようにお願いをいたします。ますます私たちをあなたの愛のうちに導いてくださり、キリストの満ちあふれるその成熟した年齢まで、主を私たちを共に作り上げてくださいますように、成長させてくださいますように お願いをいたします。感謝をして愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。